今週も始まりましたビューティフルモーメント。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは黒部アクアフェアリーズ背番号11番セッターの安田みなみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、安田さん、アクアフェアリーズに入って1年目。
自分は2年目。
2年目だ。はい、どうです、チームの雰囲気とか。前のチームとまたちょっと違うなみたいな。
前のチームの良さももちろんあるんですけど、うん、やっぱりアクアのチームの良さは、
う
ん、まあ、先輩後輩も関係なく、
あ、そうですか、
仲がいいっていうところがあって、まあ、それがやっぱり試合になると、
うん、
その仲の良さっていうのが出て、
うん、
団結力もあるので、
うん、
強い相手にも昨シーズンは勝てるようになりましたし、あ、それが一番のチームの特徴なのかなっていうふうに思います。
安田さんはチームで最年少なんですね。ね、先輩立てなきゃいけないですもんね。
いや、そんなことない、そんなことないですよ、意外と。
はい、みんな優しいんだ。
みんな優しいです。
あ、そう。で、安田さん今セッターなんですよね。
そうです。
バレー始めたとこはセッターなの？
いや、バレー始めた時はスパイカーというか、
うん、あ、はいはい、
だったんですけど、小学校5年生から本格的にセッターをやるように、うん、
へえ。スパイカーとかとセッターとかどれくらいなんかこう感覚違うんです？
自分はオーバー苦手な方ではなかったので、
うんうんうん、
そこまで違いはなく
普通に。あ、そうなんですか、
はい、
こうアクアフェアリーズに入って地方なので中央のチームめっちゃ強かったりするじゃないですか。で、そういうなんとか攻略しようとか皆さんで考えたりとかしてるんですか？
試合のたびにアナリストっていう専門のスタッフが分析とかしてくださって、うんうん、それでチームで試合前ミーティングして、
はい、
ここが弱いからこう攻めようとか、
はい、
こう打ってくるからこういうディフェンスしようっていうのはちゃんと試合のあるたびにやってるので、うん、そこをしっかり対策した上で試合に臨んでます、う
ん、あ、安田さんなりに感じることで強いチームと弱いチームの違いとかってあります？
技術面もそうなんですけど、
うん、
まあ、勝負の世界になってくるとやっぱり気持ちの面っていうのは、
あ、メンタルね、うん、
大事になってくると思うので、うん、そこでやっぱり強いチームは
諦めない
というか、
うん、
最後まで闘争心があって、
あ、
だけど弱いチームっていうのは自分らには無理だろうっていうちょっとネガティブ、
ね、
になってしまう。そこで差が出てしまう時もあるんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん。
なんかそういうハングリーさみたいなところとか重要なんですかね、やっぱりね。なんか安田さんほわっとした感じなので
よく言われます。
あの、あんまりそうガツガツしたのに分かんないみたいな感じないです。僕もないんですけど、
うん、自分でもガツガツ来られるのはちょっと嫌いですけど、うん、人から、
はい、
そこはバレーしてる中そこまで、
そうなんだ、
はい、
試合になるともう集中して絶対倒すみたいな、
はい、気持ち出します。
そこにこう集中というかね、コンセントレーションできていいんですね、
はい、
うん、そうなんや。バレーやっててこれめっちゃ面白いなっていうところあります？試合の部分で
女子は特に粘りとか、
うん、
ボールが落ちないっていうのが日本のバレーの特徴だと思うので、そこはやっぱり強いスパイクとか、
うん、
外国人のスパイクはもちろん見せてすごい面白いと思うんですけど、
うん、
やっぱり一番見てほしいのはボールが落ちないところというか、
うん、
え、これも落ちないのっていうのが多分日本の女子バレーの特徴だと思うので、
うん、
まあ、そこは黒部だけじゃなくて、
うん、
女子バレー全体として見てほしいところなのかなっていうふうに思います、
うん。キャプテンの佐藤さんとのお話の時も言ったんですけど、バレーってレシーブが基本にで組み立てられるみたいな感じなんですよね。
そうです ね、
はい、やっぱそこもしっかりしてるチームはやっぱり強い
です、はい、強いですね、はい、
あの高校生のバレーとかでもずっ 当そればっかさせられてますよ。
そうです、レシーブがいっぱい練習いっぱいやってきつい、
ね、きつい、ね、
正直きつい。
安田さんはそのバレエスタートされたのはバレエキャリアっていうのは
小学校2年生の時に本格的に。
ああもうその時点で。
はい。
お父さんお母さんは。
お父さんとお母さん両方やってて、うん、幼稚園の時からそこについてって、うん、一緒にボールを触るっていうのはあったんですけど、うん、小学校2年生の時にお母さんの職場の友達の子供が通ってるところ強いチームだから入ってみるって言われて、行ったら楽しかった。
あ、楽しかった
ので入りました。
どんどんどん厳しくなっていくの？
初めは多分自分が体験にいた時は監督も入ってほしいのか知らないんですけど、うん、ちょっとなんか優しく楽しくみたいな感じだったんですけど、入ったらちょっと地獄のような、
地獄
はい、日々でした。
そうです。バレエね、大変だなと思いますもの。本当に僕身内にも結構バレエ関係者がいるもんですから、練習声出しなさいみたいな、ね、返事大きい声ではいみたいな、なんか、
はい、あります、
ね、はい、大きい声でね、あるし、もう24時間バレエのことを考えてるみたいな感じですね。もう小学校の時からそんな感じですよね。
ほとんど毎日練習だったので
ね、え、本当休みなくね、365日バレエみたいな、
はい、
ね、え、あの安田さんは身長高いんで親御さんが大きい、うん、
大きい、
あ、
大
きいです。そう、はい、あ、そうなんや。僕も身長が186あるんで、僕は小学校の6年生ぐらいまで170センチぐらいしかなかったんですよ。で中学校入っても72、3までしか、3年生まで伸びなくて、で高校生に入ったら身長16センチ伸びてて、そうなんですよ。で大人になってからも身長伸びてたんですけど、おいくつぐらいのとこからもう大きくなってるみたいな。
小学校6年生まであまり身長が伸びなくてセッターやったっていうのが、
ああそうなんですか。
あってだけど中学で24センチぐらい伸びて、最初は152とか、
あ、
もう背の順で真ん中とかだったんですけど、中学で一気に伸びて、
うん、
気づいたら自分が一番でかくなってるみたいな感じになってました。
僕も十何センチ伸びた時とかもその時膝めっちゃ痛くて
なりました。
あ、もうなんこれと思って、
はい、もう膝が痛くすぎて
ねえ、
はい、
ついていかないですよね、そのいろんなところがね、うん、はい、で身長高くなってフィジカルのトレーニングやるとさ、負担めっちゃ関節にかかんないですよ。
あまり好きじゃないです。
そうですよねそうですよ、僕も好きじゃないですけどやんなきゃいけなくてやってたんですけど、結構重いも上げれるけど膝怖くてずっと膝怪我してたんで、僕も怪我とかないんです。
一応怪我はずっとして
してる。
今シーズンはずっと怪我が多かったシーズンです、
ね、うん、どこが一番悪くなりやすいの？
自分は疲労骨折、
あ、また
足の甲疲労骨折して、
うん、
治ってやり始めたと思ったら、
うん、
左足の捻挫してっていう怪我が続いて、
ああそう。疲労骨折って知らないうちになって痛いって気づく感じなの？
痛いなと思いながら
やってた。
やれるはやれるなと思ってやってたら、気づいたらめっちゃ痛くなってるみたいな。
腫れたりしないんです
か？腫れたりはそんなしなかった。
ああそうなんだ、
はい、
で見かけが分かんないから。そうなんや、大変やね。もうでそれかばうと反対側おかしくなってたりするんですか？
そうです、そうです。
ねえ、足が悪いと今度上半身に来たりとか背中を来たり肩来たりとかしますしね。
はい、
大変だ。もうね、大きい選手恵まれてるからとかって言われるんですけど、大きい選手いろんな体に負担かかってるんですよね。
まあそれなりに
ね、えだからバレエの選手とかジャンプしたりとか動くじゃないですか、
はい、
あれ体の負荷めっちゃかかっとるやろなと思ってね、はい、やめたいなとか思ったこととか正直ないんですか？
それが理由ではやめたいと思ったことはない。
ああそうなんですか？
ですね、先生、
他のなんか別の理由で、あ、ちょっと やめたいかなみたいな
一回ありますけど、
そういうのは乗り越えるのにどうやって。僕もいつでもやめたいことばっかりだけどなんか
NSC 前のチームの時に ちょっともう自分に自信がなくなったというか潰れて、
うん、
もうバレーはいいかなって思って、
うん、
ちょっともうのうのうと過ごしてたんですけど、
うん、
本当もう見るのも嫌い、やるのも無理っていうぐらいの精神状態なんですけど、お父さんの方がバレーやってるっていうのもあったし、
うん、
まあ、そのつながりでバレーも少しずつやるようになって、
うん、
まあ、それでやっぱりなんか楽しいなって思い始めてた時に、
うん、
たまたま黒部の方から声がかかったので、
うん、あ、そうなんだ、
まあ、その声かけてくれたことに感謝しかないというか、
うん、
声かけてくれたからにはもう一回やろうっていう風に、
あ、そうなんや、
なりました。
うーん、いや、なんかね、なかなか立ち直るきっかけというか、自分でもね、カムバックするきっかけってなくて、でも自分自身で立ち直るというよりもやっぱり周りの人とか求められることとかね、
はい、
いうことで立ち直ることっていうか、ね、立て直すことができやすいじゃないですか。だから周りの人ってありがたいなと思いますよね、
はい、つくづく思います
ね、はい、本当にね、バレー特にね、チームプレーなのでね、チームのみんなとのコミュニケーションと信頼関係とか助け合いとか、いろんなこう社会の縮図的な感じじゃないですか、
はい、
ね、だからそこの社会の縮図的ないい部分が一番多く詰まってるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
キャプテンの佐藤綾乃さんも言っておられましたけど、やっぱ人間性の部分ってすごい大事ですというね、スポーツ選手としてお話しされておられましたけどもね、やっぱりそういうことも人からこう慕われたり求められたりとかすることで、ああ、人間性とか大事だなってやっぱり思われますよね。
思いますね、
うん、
結局最後は人間性が試合に出るので。
そうですよね、
それが高ければ高いチームほど勝っていくのかなっていうふうに思いますね、
うん、ね、そうですよね。スポーツいいところって、その競技だけの部分じゃなくて、本当に人間を、人を作る部分があるじゃないですか、ね、でそういう人たちってどこ行っても通用するというか、スポーツだけじゃなくてね、お仕事してもそうですしね、なんかやっぱりいい方多いですね、スポーツやってた人で会社経営者とか、
うん
うん、全然違いますね、はい、言われるお話がレベルがお金の感情じゃないことばっかり言う、ちゃんとしっかりしておられてね、はい、やっぱそういうスポーツのやってるっていうことってすっごい大事だなと思いますね、人間を作る人格形成にね。で、安田さんずっとバレーずっとやってきて、あの、他のことに興味とかあんまり湧くこともなく、
はい、なかったです、ずっとバレー。
小学校2年生の時からもう学校の授業を受けて勉強してバレーするみたいな、
もうずっとバレー、もう勉強もすらそこでしてこないけど、それでもバレーしか。
そうなん、
小学校の時とかも友達と学校終わって遊ぶことも一回もなく。
そうなんよ、はい、バレーの練習、
練習
で中学校、中学校はそのまま、
あ、もう地元の普通に、
うーん、でもうすぐまたバレー部に入る、
バレー部に入部して、
そこはなんかもう決まった路線みたいな感じなんですか。
いや、決まってはないですけど、
うん、
バレーしかできなかったんで、
うん、もう中学校入ったらもうすぐレギュラーに、
はい、
で活躍されてた感じだよね。
はい、
で中学校卒業した高校も、まあ、高校から声かかる感じ、
高校から、はい、
ね、入ってみたいな、
はい、スカウトされ、
ああ、で高校の時ってもう身長、
あ、もう178とかの7とかの時で
しょ。ああ、じゃあもう逸材みたいな感じなんよね。
いや、はい、いや、はい、じゃないいや、そんな逸材ではないですけど
もうでもレギュラーその時からも、
はい、1年生のインターハイ予選までは、
うん、
3年生の先輩が挙げてて、
うん、
それが終わってからもうほとんどレギュラーでした。
うん、で高校の時のインターハイって岡崎、地元岡崎ですけど、どれぐらいまで順位いくんですか。
自分の時はもうベスト16止まりでした。
なんかそこの壁って、今富山県も高校バレーって熱いんですけど、なかなか勝ち上がらないんですよ、全国大会行くと。何が原因なのかなみたいな、監督もみんな悩んでると思いますけども、安田さんなりにこうあります。
あんま分かんないですけど、
うん、
レベルの違いもあるだろうし、
うん、
練習の取り組み方とか、
うん、
もう多分違う だろうし、うん、そこが一番結果に出てるのかな。
あ、そうなんだ。プロになったら大体プロのレベルって同じぐらいの情報量と技術量とか、あとフィジカルも全部似たような感じなんですかね。
大体似たような感じです。
高校生とか中学校の時って地方によってその技術古かったりするんですよね。で、僕たちもその個人競技の空手とかでも地方出身でバカみたいにすごい人ってあんまいなくて、技術が古くて、あ、こんなんでこんな古いんだろうみたいなこと多かったんですよね。でも今ほらウェブインターネットとかあって情報早くなって、みんないろんな共通して同じ情報共有していることが多くなったから、そういう技術差とかはなくなってってんじゃないかなと思うんですね。で、そういうプロの人たちはもっともっとそういうレベルが高いから、みんな同じような情報でフィジカルトレーニングはこんなしなきゃいけないとかあって、それでどんどんどんレベルが上がってるんじゃないかなと思って、でもなんか高校はそれがまだ少ないんかなと。
まだ多分そんなに、
そうなの、
専門的なアナリストとか、
アナリストがいないから
いるとかでもないし、トレーナーもそんないるわけではないので、
うーん、
全部監督とかコーチが全部メニューとか考えて、うんうん、
あ、そうかそうか、
ってなると多分そこが、まあ、プロとかの違いかなっていうふうに思います。
ああ、そうなんや。で、まあ、プロのお話させていただいておりましたけど、プロに入る時って高校の卒業する時もスカウトが来てた感じなんです？
高校3年生の時に前のチームの人から来てほしいっていう声はかかって、
うんうん、
もう高校の時に決まってるんですよ。
ああ、そうなんだ。親御さんとか、おお、プロやとかって喜んでました？
いや、そこまで
そう
頑張ってぐらい。
ああ、そうなん。お父さんお母さん若いよね。先生
若いと思います
ね。
はい、
だって安田さん僕の息子と同い年なんで、僕子供3番目だからが同い年なんで、お父さん若いよなと思うんですよね。今でもお父さんお母さんってバレやってんの？
いや、お母さんはもうやってなくて、お父さんは指導者。
ああ、そうなん。地元の、
はい、小学生ですけど。
そうなんや。厳しいお父さん？
いや、もう全然もう知りに敷いて。
誰の知りに敷いて？
もう
お母様の、
お母様の敷かれてますね。
あ、安田みなみさんの尻に敷かれてるお父さんではない。
そうです。
やっぱお父さんからいろいろこうアドバイスとかもらうことあるんですか？
いや、そんなにないです。ちょっとありますけど、基本はもうあんまり口出しは、
あ、そうなんですか、
しないし、してくるなとは言ってます。
してくるなしてくるなってうるさいって、
うるさいと。
あ、そうなんや。いや、でもね、娘さんがこうプロで活躍されてたら嬉しいと思いますけどもね。でも家に帰ることってめったない？
帰れる時はでも帰りますけど、うん、まあ、たくさん帰れるわけではないですね。
うん、そうなんだ。お父さんもお母さんもバレエやってて、ずっとバレエ、ご自身もずっとやってきて、バレエって大変だなと思う反面、これみんなに見てもらうと楽しいよなっていうのも大きくあると思うんですけど、ここを見てくれたらいいなとかありますかね？
バレーボールを見てほしいところ、まあ、ボール落とさないとか、スパイク打って決めるとかも、もちろんそれがバレーの醍醐味だと思うんですけど、やっぱりボールに触れてない時間っていうのを喜んだり、声かけ合ったり、そのチームワークっていうのは個人的にもですし、まあ、チーム的にも見てほしい部分ではあるのかなと思います。
あ、そこ大事だね。
はい、
あ、その通りだ。そうね、バレーボール持ってる人にフォーカスが行きがちだけど、
はい、
そうじゃないですね。
そこだけじゃ、
そうですね、ない。そうですね、本当に本当にその通り。なんかやっぱりそのレシーブが基本っていうのと一緒で、影の部分でね、
はい、
光の当たってないところこそ大事だという。
そうですね、
ね、
はい、
さすが安田さん、目の付けどころはい、 で安田さん子供の頃はバレエしかやってないだけど、プロになってからなんかどんどん変化とかしていかないですか？趣味が増えてきたとか、こういうことが楽しいとか。
趣味がないんですよね。
ない
あんまない。無趣味。
無趣味
探してるんですけど、
部屋に帰ったらじっとしてるみたいな。
じっと、
ね、はい、じっとしてるって変なな。なんだろう。
とりあえず YouTube 見ます。
ああ、そうなの。 YouTube は何を見るの？バレエ見るの？
いや、バレエ見るときあるけど、基本 YouTube 見るときはバレエを忘れたい時間なので、
うんうんうん、
普通に今流行ってるコモドットっていう YouTuber とか、
うんうん、
バレエじゃない YouTuber、 スカイピースとか、
うん、あのバレーボールの男子選手とかにもやっぱりこれかっこいいんだ、あるの？笑って
ありますね。
あるんだ。
好きです。
好きなんだ。そう、なんか5人ぐらいの
順位。いや、1人です。
1人だけ、
はい、
ほう。ちなみに誰でしょうか？
福山大地さん。
福山さん、
はい。
あ、かっこいい。
めっちゃかっこいいです。
そうですね、かっこいいですよね。うん、え、でもプロ同士だったらお会いする機会とかあるんじゃないですか？
一回初めて会った時がバレエ教室だったんですけど、バレエ教室は講師として一緒に出た
時で、あ、そうなんですか。
まあ、その時は別に興味っていうかあんまり知らなかったんで、
うんうん、
その人自体を、
うん、
で会った瞬間に、あ、かっこいいと思って。
お、
で監督と知り合いなんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
だから監督を頼って、
うん、
会って写真撮ってもらったりが、
うんうん、あ、そう。
したことあります
。え、LINE とかは？
あ、もうそれはないです。
ないの、はい、教えてくんないの？
いや、それはちょっと無理です。
面白い。あ、そうなんや。やっぱね、バレー選手はバレー選手好きになったりしますよね。かっこいい。
かっこいい。
かっこいいですよね。
本当にかっこいいです。
ね。いや、もうまたいつかお会いする機会もあると思います。いろいろこう番組でアピっといた方がいいと思います。
え、
あの
絶対聞いてないですけど。
いや、あのポッドキャストでね、世界中にこの番組流れますから。これを、ね、聞いて安田さんそうなんやってね。じゃあ LINE。
いや、 LINE はちょっと無理ですね。絶対無理。
絶対無理。
恥ずかしいです。
恥ずかしい、
はい、
あ、すごいね、可愛らしい。可愛いね、本当に。はい、そんな可愛い安田さん、この放送が12月2日なんですよ。
はい。
でホームの試合っていうのが2023-24 の V リーグディビジョン1が24年年を明けてからですね、
はい、
1月6日と1月7日にございます。2024年の1月6日の土曜日13時から黒部総合体育館で埼玉アゲオメディックスさんと、そして1月7日翌日ですね、日曜日の13時から黒部総合体育センターでトヨタ車対クイーンシーズさんとの対戦ですね。このメディックスってなんか医療関係の会社なの？
はい、多分そんな感じ。
強い。
聞いたことあります。強いです。昨シーズンは1回も勝ててない、
うん、ああ、そう。そしてクイーンシーズさんはどうでしょう？
昨シーズンは一応全部勝ってはいるんですけど、
ああ、そうなの？
やっぱり新人選手だとか若い選手がすごい力をつけてきているチームではあるし、
うん、
助っ人選手も2人いるので、
ああ、
油断はできないような強いチーム、
うん、もうこういう対戦相手決まってカード決まってる時ってもう結構データ集めたり研究したりするんですか？
はい、試合用のデータをもらって、
うん、
このチームの特徴だとかスタッツを見て対策していく感じ。
あ、そうなんだ、
はい、
あの監督ってどれぐらいこう指示出されるんですか？こうしたらいいよ。
うん、はい、試合中は数字、
うん、
アタック決定率とか、
うん、
数字をもとに指示を出してくれたり、
うん、
まあ、ミーティングの中でここが弱いとか、
うん、
だからこう攻めた方がいいっていうのは、まあ、アナリストと監督で話して指示してくださる、
そうなんです。はい、であとは選手の方からこういう感じでどうでしょうかどうでしょうかみたいなのをコンセンサスみんなで取るみたいな。
そうです。
そうなんだ。はい、というわけでそれでは来年の、ね、2023-24 の V リーグディビジョン1の富山県黒部市大会が2024 1月6日土曜日13時から黒部市総合体育センターで埼玉アゲオメディックスと、そして翌日の1月7日日曜日13時から黒部市総合体育センターでトヨタ車体クインシーズさんとの対戦でございます。チケットは黒部アクアフェアリーズのホームページを検索してチェックしていただくか、または黒部アクアフェアリーズの事務局0765573503までお問い合わせください。はい、というわけで試合の意気込みなどございましたら、
ホームゲーム、自分たちのホームゲームになりますし、相手も昨年より上の順位のチームではあるので、まあ、そこにひるむことなく、
はい、
常に、まあ、挑戦者っていう気持ちを忘れずに、まあ、自分はセッターでスパイカーを操るポジションなので、
はい、
そのスパイカー一人一人の良さを出せるように、でまたファンの皆さんに勝利をお届けできるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
はい、ぜひとも皆さんね、会場で応援していただければと思います。皆様よろしくお願いします。はい、今週のゲストは黒部アクアフェアリーズ背番号11番セッターの安田美奈美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで命未来学校公開講座のご案内です。12月10日日曜日午後2時から射水市大門総合会館にて、テーマは家族と協力して糖尿病と認知症を克服しようについて、講師は新生会富山病院糖尿病センター長、検診センター長、平谷和幸先生です。入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。いのち未来学校では個人法人問わずご協力いただける協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ、各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは黒部アクアフェアリーズ背番号11番セッターの安田美奈美さんでした。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。